私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。先日の新年礼拝の後、ある方とお話をする機会が与えられました。いろいろな話を聞かせていただいたのですが、その中から今日は難民問題について、その方から教えていただいた現状と、その後日インターネットで調べた事柄を含めしばらく分かち合いたいと思います。ヨーロッパを目指して地中海を行く、いわゆる難民船は、ほとんどが粗末な船である。多くの場合それは大型であってもゴムボートに過ぎません。まだ定員をはるかに超過しすし詰め状態であるために、遭難する危険も少なくないのです。現在でも海難事故、遭難などによって多くの命が失われています。日本でも難民問題が世界中で取り上げられた頃、報道されていたはずですが、現在ではなかなか報道されない現実にあります。私自身もその事実に向けられた祈りが薄れかけているのにを痛感し、お話ができてよかったと思ったのでした。今回皆さんと分かち合いたいのは、多くの難民を乗せたボートが遭難し命が失われる危険にある、そういう現状を鑑みて、非政府団体が難民救助船を出しているという事実についてでした。そして彼らが命の危険にさらされている人々を救助し続けているのですが、せっかく救助した難民を受け入れる国がないというのです。難民をいかに受け入れるかという問題は、ヨーロッパの国々にとっては国を揺るがすほどの大きな問題であり、簡単に受け入れることはできないのでしょう。受け入れれば国民の反対を受け、政権が揺らいでしまう危険にあるんです。ドイツのメルケル首相は積極的に難民受け入れに力を注いだ政治家であります。そして2015年から約3年半の間に100万人を超える難民認定希望者を入国させたのでありました。しかしこのことが要因の一つとなって、今では求心力が低下してしまったそうであります。難民の受け入れが難しくなったのは、彼らが自分たちの職を奪い生活を脅かすことになると、また難民に紛れて危険分子が自国に流入すること、これらを恐れ国民の多くが反対の声を上げるようになったためであります。他の近隣諸国の事情も似たようなのかもしれません。ヨーロッパの国々は自国に影響が及ぶことを恐れ、難民問題に積極的に関わることを拒んでいるように見えるのです。そしてそのために難民救助船を積極的に受け入れることをせず、救助された人々は戦場で何週間も待機させられることも少なくないというのです。また救助した難民の命の危険から上陸を試みた 救助船の船長が犯罪者扱いを受け逮捕されたこともあったそうです。そのような状況の中でドイツのプロテスタント教会が難民救助船を出したということをお聞きしました。まあ個人的な想像に過ぎませんが、ルテル教会の牧師の娘であるメルケル首相が教会に働きかけたのかもしれません。あるいはその逆であるかもしれません。そしてドイツでは教会がすることに反対する声は起こらないのだそうです。教会が難民救助船を出したことは小さな一歩に過ぎないのでしょうが、これらの問題解決への糸口となることが期待されています。日課に目を向けてまいりますと、占星術の学者たちは星を見出し、そこから出かけ、幼子の前にひれ伏し、宝の箱を開けて贈り物を捧げたとあります。今回難民問題に関することに触れたのはお話を伺いましたという理由だけではありません。先に触れたドイツの教会が難民救助船を出したということが、今日の日課に登場する占星術の学者たちの行動に重なっているように私には思えたからであります。彼らの行動に触れてまいりましょう。彼らが星を見出すということについてでありますが、占星術の学者たちが星を見出したのは決して偶然の産物というわけではないでしょう。彼らはその星を待っていたのです。どれほどの時間をかけ待っていたことでしょうか。待つことがそれぞれの人生の中心となるほど星を待ち焦がれていたのです。そして星が現れるのを待つには、自らを暗闇の中に置いて待つ必要がある、このことがわかります。聖書において闇は罪や悪の力がはびこることを想像させますから、闇に身を置くとは自分を襲う悪、そして自分の罪の中でどうすることもできない自分の弱さ、悲しさといった現実に身を置くということになるのでしょう。それは私たちにとっては見たくない自分の現実であり、自分の情けなさでもあるでしょうから、そこに身を置くということはとてもつらいのです。ですから人は何かで紛れさせて、そのような現実がないよう、あるいは気づかないよう生きていたいのです。ところが第一の朗読で預言者イザヤを通して主なる神は告げておられるのです。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。つまり闇が地を覆っている現実、そこに私たちが身を置いているから、主がその私たちに輝くのです。恐れや悲しみ、無力さのうちに包まれている現実に私たちは生きなければならないから、主による本当の喜びがその私たちに知らされる。これが占星術の学者たちが星を見出したことから知らされることなのです。 そして暗闇に身を置いた者だけが星を見出し、そこから出かけることができたのでした。そこから出かけたとは、自分の安心安定といった生活の中に身を置き続けるのではなく、危険を冒して誰かのためにそこを離れる、行動するということであります。ドイツの教会が救助船を出したのは、まさに命の危険にさらされる難民のためにそこから出かけたということなのです。星に導かれ、幼子を見出した占星術の学者たちは幼子の前にひれ伏しました。クリスマスはキリストとミサからできた言葉で、キリストを礼拝することを意味しています。ですから彼らが幼子の前にひれ伏した、ここにクリスマスがあると言えるのです。クリスマスとは御子イエス・キリストがお生まれになった日を指すのですが、ただ幼子がお生まれになっただけではなく、天使のお告げを聞いた者、星を見出して導かれた者が幼子の前にひれ伏す、このことを指してクリスマスと言えるのです。ですからたとえ近くにいたとしても、宿屋の客は誰一人幼子の前にひれ伏すことはありませんでした。距離は離れていましたが、暗闇の中に身を置いていた羊飼いたちや占星術の学者たちが帰って幼子にひれ伏すことになったのであります。占星術の学者たちは宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げました。黄金、乳香、もつ薬は伝統的にそれぞれがキリストを表していると言われています。黄金は王なるキリスト、乳香は聖なるキリスト、そしてもつ薬はキリストの死を意味している、こう考えられているのです。すなわち学者たちが宝の箱から取り出した贈り物はキリストご自身を表すものであり、キリストにふさわしい贈り物であったということがわかるのです。それでは私たちがそれぞれの宝の箱を開けて何を取り出し贈り物とすることが望まれているのでしょうか。私たちの手にはキリストを表すのにふさわしい贈り物など見当たらないように思えるのです。今日の説教の準備と並行して月報の準備などをしていたのですが、月報の表紙の今月の御言葉を掲載するのに、いつも私は打ち間違いがあってはいけないと、聖書教会のホームページを開いて、その御言葉を検索してそれをコピーして貼り付ける、で間違えたら聖書教会の間違いですねと言えるようにしているわけなんですけれども、で検索をして必要な箇所、エペソの、手紙の3章の12節の言葉をこう開いたら、あれなんか違うなって思ったんですね。ちょっと遅い時間だったので夢を見ているのかって、なんかおかしいなと思いながら見て、いたのですが、実は、それはこんな言葉でした。キリストにあって私たちはキリストの真実により確信を持って堂々と神に近づくことができます。小原さん申し訳ありません。写してもらっていいですか。 こう口で言っただけでは分かりにくいと思うので文字にしてみました。キリストにあって私たちはキリストの真実により確信を持って堂々と神に近づくことができます。これは実はちょうど1年前に出版された聖書教会共同訳の翻訳になります。下の方ですね。キリストにあって私たちはキリストの真実により確信を持って堂々と神に近づくことができます。これをパッと表示された時、あれなんかおかしいなと思ってこう見たら、このこれまでは新共同訳聖書と口語訳聖書しか表示されなかったのに、多分年を越して聖書教会訳がこう出るように、だから3つ、口語訳がなくなったんだ、2つ新共同訳と2つ表示されるようになったんですね。そのことを知らなかったもんですからちょっと混乱したんです。だから下のが表示されたんですね。そして、月報のためには新共同訳聖書の上の方を、もう一回表示させて、これをコピーして貼り付けたい、月報に表示させた。で、新共同訳の方では私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。これが下のように今翻訳が少し変わったというわけですね。で、いろいろ細かいところは変わっているんですけれども、一つだけ見たいのはちょっと赤い字にしてあるの分かりますかね。上では信仰が赤い字で、下はキリストの真実というところが赤い字になっています。実はこの赤い字のところはどちらもピスティスという言葉の翻訳になっています。この言葉は、信じるとも真実とも訳される言葉であります。で、この翻訳について新約聖書のいろんな箇所で、出てくるんですけれども、江口佐伯先生はその著書の中ですでに指摘していることなんですが、キリストに対する上のようにキリストに対する信仰となってしまうと、私たちが受ける印象は私たちの信仰が私たちを神に大胆に近づける、だからあなたが大胆に神に近づけるのはそれはあなたの信仰が大きいからです。あなたがそうでないのはあなたの信仰がちょっとちっちゃいからかなとか、そういう信仰の大きい小さいっていう、こう人間の事柄になってしまうですね。ところが私たち人間の信仰が私たちを神に近づけるのではなく、キリストの真実により神に近づくとなると、そこに私たち人間の信仰の大きさ小ささなど入る余地がないということがわかるのです。つまり私たちの信仰が私たちを神に近づけさせるのではなく、ただキリストが真実な方であるという理由によってのみ私たちは神に近づくことができる。だから私たちが神に近づくことができるのはキリストという恵みによるのだということです。そうなると私たちの信仰も贈り物もその内容が問われることはない。私たちの贈り物が黄金や乳香や無つ薬、それに匹敵するようなものでないと排除される、そういうわけではないということです。このように見てまいりますと、キリストにふさわしい贈り物は私たちの正しさでも熱心さでも頑張りでもなく、ただキリストが深く憐れまれた私たち人間の弱さ、 小ささ、足りなさ、恐れ、嘆き、病、そして罪。それらキリストが憐れまれた闇の中を歩む私たち人間こそキリストへの贈り物に最もふさわしいとされているのがわかるのです。ですから私たちにある弱さや足りなさ、不安や恐れ、病や孤独、そして罪というものを頭から否定するのではなく、それらを自分のうちに認め、それらを自分の前に、キリストの前に捧げること、これこそ私たちのなすべき礼拝なのであります。占星術の学者たちの行動と、難民救助船を出したドイツプロテスタント教会の行動が重なると申し上げました。難民問題を抱えた環境にあって、教会が出かけていく、すなわちその状況の中で我関せずと様子見、あるいは傍観するのではなく、私たちの問題として力を合わせようとしたものは星の導きによるのです。御言葉によるのです。そして星の導きによって出かけた彼ら教会は、幼子の前にひれ伏し、宝の箱を開けて贈り物を捧げたのだと思うのです。その働きは、救助を必要とする難民の数からするなら役に立たないと思われるほどの微力かもしれません。非効率と人の目には映るかもしれません。しかしその小さな技こそキリストへの贈り物にふさわしいのです。小さなことであっても、私たちが星に導かれ、今いる場所から宝の箱を携えて出かけていく、その私たちを主は喜びとしてくださるのです。そしてそれはキリストの聖術に他ならないのです。キリストの聖術のゆえに、私たちは弱さを抱えたまま、足りなさを嘆いたまま、それでも誰かのためにキリストと共に出かけていく、そのような生き方がキリストのゆえに私たちにできるのだと聖書は語りかけているのであります。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。
アーメン。